サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役社長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてここからは鎌田記者にも加わっていただきます。
はい、山本社長よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、直近9月で締められた決算発表されました。
はい、
いわゆる9月中間期ですね。
はい、
売上高 7% 増加、544億円になりました。
はい、
しかし営業利益の方は 8% 減益の14億円となりました。
はい、
どんな事業環境だったのか、そのあたりから教えてください。
まあ、結果としてはですね、第一クォーターは非常にまあ好調でしたけれど、第二クォーターに入って少しブレーキがかかったということがございます。まあ、おかげさまで、第二四半期累計ではですね、連結では過去最高という売上高なんですけれど、まあ、残念ながらちょっと利益の方がですね、鎌田さんがおっしゃられたような結果になってしまったというのが、今回の状況です。
はい、利益がこれちょっとあんまり伸びなかった、減益になってしまった要因というのは、
一つはですね、まあ、売上高に対する総利益っていうのがございますけれど、ここのその利益率がですね、若干昨年に比べますと 0.4% ダウンしたというのが一つの要因。
はい、
でもう一つの要因は、主に人件費になりますけれど、販売管理費というのが増加をいたしましたと。
はい、
この2つの要因がございます。
はい、人件費については実はこれ今年度の業績見通しを発表したときに、はい、今年度は売上と希望を比べて利益の伸びが小さいじゃないですかっていうような話、はい、伺ったことはありますけれども、はい、やはり人件費っていうのはこれ、中も外もかかってるっていうような、はい、そういう状況なんですか。
そうですね、海外の方は、まあ、皆さんご存知のように中国等の人件費が高騰してますよというところで、
うん、
まあ、当社においてもまあ7% の昇給率というのが当初ございましたので、その分利益を、まあ、押し下げるということがございます。まあ、国内はですね、4月にエンジニアリング部というのを作りまして、子会社のテスコムの技術者をですね、当社の中に入れたり、それから、新しい社員をですね、40数名、入れたりと、まあ、いうことで、これから、打って出るためのですね、いわゆる投資というところを、が入っております。
はい、さて、それでこれから下半期に今入っているわけですけれども、
はい、
今年度の見通し、通期の見通し、35億円今まで営業利益の水準を予想されていたのが今回28億円に下方修正されるというような状況になりました。下半期、
はい、
今の走ってる期ですけれども、
はい、
この事業環境というのはどのように捉えてますか。
上期のその第二クォーターに入ってから受注のちょっと勢いが、なくなってきて、お客様のですね、特にFA 関連のお客様のフォーキャストが非常に、まあ、いわゆる、思ってた以上に厳しそうだと、まあ、いうこともございまして、この第3クォーターの状況もですね、この第2クォーターと同じような状況で厳しいだろうと、まあ、いうところを想定してですね、今回の下方修正を、まあ、させていただいたということでございます。
はい、ファクトリーオートメーション関連、これですね、
はい、
今回の決算の特徴の一つとして私なんかも捉えてるんですけれども、はい、中国における、はい、製造業の設備投資が落ちている、
はい、
これはやはり事実として、実感されている状況なんでしょうか。
まあ、私どもの付き合ってるのは全部じゃないんで、なかなか言えないんですけれど、まあ、当社の中のお客さんで聞いてみますとですね、いわゆるスマートフォンの設備に関わるお客様がですね、昨年度非常に、まあ、好調であったわけですけれど、まあ、今年は、思ったほどではないというところが一つあるのと、
はい、
それから、まあ、日系企業さんの、自動車の設備投資というのもかなり計画はされておったんですけれど、最近になって、車の販売台数等々を見てですね、 この設備投資が、少し延期になって様子を見ているというようなお話を聞いてまして、まあ、その辺が少し、実際の受注に影響してるんじゃないかなというふうに見てます。
今ねお話にあった車関連の設備投資の延期というのはこれは中国に限った話ということですか、世界的な話。
いや世界的にですね、 ASEAN も、まあ、当社タイとかインドネシアにも事務所を出しておりますけれど、やっぱり ASEAN のタイ地区もですね、思った以上に、まあ、生産過剰というか、そういうのがあって今少し景気が、落ちているというふうに聞いております、
はいはい、そして、これ、ね、サンワテク の、 その株主さん投資を考えている人にとってみるとこの状況がいつ回復するのか、どういう状況になると、また仕事が回復していくのかっていうのにこれ興味があるかと思うんですけども、はい、社長はどのように見てますか。
直近ではですねこの第3クォーター今言ったようにそうこう良くなるという見通しはないんですけれど、この1、3月、来年になった時に、どういう状況になるかということで、この第3クォーターはちょっとしっかり、状況を把握したいなということで、また来年以降はですね、おそらく、まあこの自動車にしてもスマートフォン関連に関してもですね、まだ、牽引する力は十分あると、まあ、いうことと、あと新興国もですね、まあ、いろんな政治問題だとかいろいろございますから何とも言えないんですけれど、まだまだ、伸びる余地が十分あると、まあ、いうふうに見て、着実にですね方を進めたいと思ってます、
はい。杉村さん、ここまでの社長の現在の事業環境、そして下半期の動向に対しての見通しなんかをお聞きしていかがでしょうか。
まあね、関係の深い安川電機さんも9月中間決算史上最高でございました、はい。まあ、大体9月までは良かったっていうのはありますね。でその後ちょっとガクッとこういう感じなんですけれども、まあ中国次第ってところありますよね。だから中国が今例えば液晶なんかは爆投資と言われますけど、猛烈にやってますよね。だからやっぱり品種ごとにちょっと状況違うと思うんですよね。やっぱり鉄鋼とかセメントとかもう無理ですよね。これ以上やっても無理です。しかしやっぱり人件費がアジアで一番高くなって、それでやっぱり人手不足が非常に深刻になって、一人っ子政策は撤廃しましたけど、あと戸籍法ももうこれ変えざるを得ないですよね。このままでやっぱり恒常的な人手不足、人件費の高騰につながります。まあ、もっとも御社にとってはそれはプラス材料ですよね、はい。
そうですね、プラス材料ですね。
ロボットの需要ですか。
はい、
そういったものに関係するんですか。
当社もですね、今上海のグループが一番海外ではですね、売上を伸ばしてきて、はい、まあ、ここに来てちょっと横ばいという状況なんですけれど、おそらく、まあ、ビジネスモデルがですね、前に比べたら、ずいぶん変わってきて、はい、これからいわゆるそのロボットを含めた自動化のビジネスビジネスにちょっと力を入れていきたいなと考えております。
さて、そのあたり含めて今日はサンワテクノスの事業内容、今後の展開、より詳しく伺いたいなと思ってるんですけれども、まあ、これからその今お話にあったような自動車関連ですとかスマホ関連、こういったものの設備が作られるということと、サンワテクノスの事業の動向、どんな関連性があるのか、教えていただければなと思った次第なんですけれども、
まあ、当社はですね、創業以来、まあ、安川電機の代理店としては出発した会社でございまして、第一の仕入れ先さんが安川電機さん、それから、オムロンさんが次ということで、特に今工場のものづくりのところで、お仕事をずっとさせていただいておりまして、これからはそういう安川電機さんの製品とかオムロンさんの制御機器を中に、入れてですね、お客様が必要とされるような自動化のシステムを、まあ、対応できるような、今エンジニアリング力を強化してということで、特にそういう人材を集めたりそういうことが対応できるような今事業をこれから力を入れて進めてまいりたいと思ってます、
は
い
は
い。
それは何ですか、分かりやすく言うと、こう一つの部品ですとかをポーンと納入するというよりも、いろんなものを組み合わせて、お客さん宛向けに納入するというような話ですか。
おっしゃる通りですね、
はい。それをやると、まあ、お客さんとしてはこれ便利っていうことになるわけですか。
そうですね、ですからお客さんが生産効率を上げるためにどのような予算でどのような商品がというかシステムが欲しいですかと、まあ、構想の段階からお聞きしてですね、まあ、当社がいろんな工夫をしてお客さんが使い勝手のいいものを提供しようと、その中に安川電機さんでありオムロンさんが入っていると、こんなような形をしたいなと思っています。 ます。
はい。それから今日伺いたかったのは自動車関連で、すごく株式市場でも根強く自動車の自動運転化ですとか、 そうですね、それに対しての関心というのが高いんですけれども、はい、三和テクノスの仕事としてはそれと仕事は関連してくるんでしょうか。
ちょうど4月からですね、名古屋の刈谷に車載営業部というのを立ち上げました。まあ、これは新たに作ったというよりも名古屋支店のあるメンバーがこういった、車にの中で、使っていただけるような部品であったり機器であったりというのを販売してまして、これがいよいよ自動ブレーキだとか、EV だとかというようなところに来てまして、それを少し切り出してですね、ちょうど今2020年モデルあたりを、一生懸命お客さんにご提案をしているということですから、
はい、
これは非常に将来期待できるということで、はい、特化型の営業部隊を作りまして、これに対応していこうと思っています。
それはやはり電気関係の技術が自動車に必要になっていくというような流れは仕事を増やすということ、取引を増やすということにつながるんでしょうかね。
当社の場合はですね、まあ、幅広く増やすということもあるんですけれど、今回の特化型はですね、その自動車がいわゆる自動走行になるためにいろんなセンサーだとか、中にその新しいその商品がどんどんこう出てくるわけですね。それをまあメーカーさんと一緒になってお客さんのこう要望される商品を開発していくところにちょっと携わりたいなと。
その量を増やすというよりももっと質を変える、
新しいものを、
付加価値を上げる、新製品を開発する、はい、こっちの言葉の方が
違う、ないものをやりたい、こういうことですね。
はい、なんか奥行きが濃そうですね、やっぱりこの分野の株価材料としては。
自動車がね、はい、今全世界で13億台くらい走ってるんですよね。で、交通事故の死亡者が120万人ある。だからそこら辺りのテロっていう、まあ、テロを軽視してはいけませんが、自動車事故で120万人亡くなってるんですよね。だこれをどうするかっていうのが自動車メーカーの大きな課題ですから。でしかもその自動運転になったり EV 化が進めば部品点数が7倍から8倍になるって言われてるんですよね。だからいろんなものが必要なんですよ。自動運転って車だけでね、皆さん考えてますけど、その基地局から電波を出してコントロールしなきゃいけないんですよね。だそういうところのいろんな仕事出てきますよ。
わかりました。ただそのあたり含めて取扱商品、この後どのように広がっていくのかということについてはいかがでしょうか。
まあ、商品はですね、これからいろんな形でお客さんから要望されるものでどんどん広がってくると思うんで、まあ、当初は、海外拠点が、フィリピンとメキシコを9月に出しまして24拠点、それからロサンゼルスに来年の お正月あたりにはオープンできると思ってますので、まあ、海外のネットワークを駆使してですね、いろんな商材をお客さんの方に提案をしていきたいなというふうに考えてます。
はい。あと今日伺いたかったのは、日本国内非常にこれ年配の方のウエイトというのが増える傾向にありますよね。はい、別にそれ山本さんと杉村さん前にして言ってるわけじゃないんですけれども、その年配の人の比率が増えるというような状況の中で、三和テクノスの仕事というのは何らかの変化はあるんでしょうかね。
今はですね、そのエンジニアリング力ということで、エンジニアリング事業をしますとですね、いわゆる技術者ですね。で、特に海外ですと、いわゆるそのローテクとは言いませんが、今の日本のハイテクじゃなくて、まあ十分それでもいけるわけで、そういう半自動化をお手伝いするその人材として、まあ、安川さん、日立さん、メーカーさんのですね、OB の方に来ていただいて、いわゆるスタッフで助けていただいて、まあ、そんなところで活躍をしていただいたり、それからまあ女性はですね、これからそのいわゆる産休でもあって育児もしても社会進出ということを謳われてますので、今ニューライフとか改善活動で今盛んに当社の中でも活躍をしていただいて、まあ、そんな形で活躍できればなと思っております。
はい。 で、最後に山田社長、ちょっと予定外なんですが、こんな質問させていただければと思います。はい、まあ、一般的にこの業績の見通し、下方修正するっていうのは、そんなに気分がいいものじゃ、これ絶対ないはずですよね。で、どう、僕思うのは、僕経営者じゃないからそのあたりわかんないんですけれども、上場企業の経営者っていうのは、まあ、景気の波なんかを受けて、今年度下方修正することになった。で、でも人は採用して、新しい仕事っていうのは増やしていくっていうようなことで、投資は続ける。どのぐらいの年度の、会社の将来を見ながら経営するというようなもんなんでしょうかね。
まあ、これ安川さんが2025年ビジョンっていうのを出しましたし、まあ、大室さんも10年先のビジョンを立てながら、3年4年3年とか3年3年4年とかっていう形でスパンで考えてます、ね、当社も10年ぐらい先はですね見通して、今ジャンプ1200ですけれど、来年の4月からまた新しい中継をスタートして、まあ、それを達成するための日々努力をしていきたいなというふうに考えています。
はい、わかりました。山本社長、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
S3 テクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。山本社長、改めてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証一部証券コード8137三和テクノスは産業用メカトロニクス・エレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ11カ国24拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137三和テクノスにご注目ください。